ストハッピー NPO。
これからの30分間 NPO 市民グループからゲストを招き、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともに、お届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、まあ、あのもう新年一発目、
そうですね、
ですね、中須さん、はい、一発目になりますけれども、
はい、今年もどうぞよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。まあ、最終週ね、いつも、はい、あの中須さんにはもうこの間長く出ていただいておりますけれども、はい、1月2月3月、いろんな催し、ローキンさんでもありますね。
はい、はい、
で近々で行くと、この後もしっかりご紹介させていただこうと思いますが、はい、もう近々中の近々ですね。
そうですね、今日ですね、
今日の1時半、
はい、
ね、これが、基調講演、あ、基調、災害時におけるコミュニティラジオの役割、被災者へ情報は届いたか、はい、ということ で、
はい、
熊本震災での教訓を踏まえてということのシンポジウムが、
はい、
今日の1時半から、人町交流館京都の3階で開催されるということです。
はい、
これ中身少し教えていただいてよろしいですか。
はい、まあ、この番組でもご紹介をさせていただきましたが、
はい、
去年の9月に、うん、私どもの NPO パートナーシップ制度という仕組みを使いまして、関西のコミュニティ FM 局11局の皆さんと一緒に、はい、熊本を訪問いたしまして、震災がございましたんでね、まあ、その時ラジオがどう対応したのかというようなことで、益城の方にも、災害 FM が立ち上がってますので、
そ
この視察も行ったんですけども、熊本市内に熊本コミュニティ FM というのがありまして、はい、そこの視察に行って、当時どういうふうな放送を届けたのか、どういう市民との交流があったのかというようなことを、その時営業部長の長尾さんという方とお話ができて、はい、まあ、実はその方に今日はお越しいただいて基調講演いただくということですので、非常に楽しみな基調講演になってます。
ね、はい、12月はこのハッピー NPO ラジオカフェのカフェ部分を使ってですね、
そうですね、
まあ、生公開放送、公開収録を行って、はい、その後交流会をしたんですけれども、はい、なかなかね、このラジオカフェのメンバーと会うということはしょっちゅう高須さんされてると思うんですけど、実はラジオ局同士が横でつながって、みんなでこう、災害のことを考えるとか、防災どうするか、ラジオでどういう役割が果たせるのかみたいなことを何か議論したりだとか、こんなことできんちゃうみたいなアイデア出しをするっていうこと、機会がこれまであんまなかったんですよね。なので、その今回の9月からのですね、この視察であるとかのきっかけに、ずいぶん横でつながって、うちはこんなことしてるよとか、うちはもっとこういうことしようと思ってるんだけどみたいな話をずいぶんするようになったんですよ。で、今回のこのシンポジウム、私も実は出演をさせていただくんですけれども、災害時におけるコミュニティラジオの役割ということで、この、まあ、基調講演には長尾さん、熊本シティ FM、実際どうだったのかと、どういうことができたのかできなかったのかみたいなお話をしていただいた後にですね、じゃあもし関西でそう起こった時に、どういう役割が我々果たせるんだ、それに向けてどういう準備ができるんだろうということで、FM 和歌山の噂さん、また FM 滋賀の森田さん、これコミュニティ FM だけではなく県域の局、
はい、
もご一緒に参加をしたということになりますので、はい、また役割違うんですけれども、一緒になってですね、でコーディネーターに、このラジオカフェの理事長である深尾正隆さん、そして、基調講に引き続いて中尾さんにも、
ね、
長尾さんにもそのままお入りいただいてお話いただくということですね。
は
い、
そうですね、
ぜひ、はい、1時半からですので、はい、もう直接来ていただいても
大丈夫です
ね。大丈夫ですね。はい、はい、人町交流館京都で
開催されます。はい、皆さんのご視聴
お待ちしております。ということで、まあ、もう本当に今日の午後の話ですので、また他のイベントは後ほどご紹介させていただきますが、今日も素敵なゲストをお招きしておりますので、この後ご紹介させていただきます。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、京都ハッピー NPO 本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は、お二方お越しいただいております。 まず、公益社団法人アジア協会アジア友の会副事務局長の厚田典子さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
そしてもう一方ご紹介いたしましょう。認定 NPO 法人テラルネッサンス、レイジングチーム、ごめんなさい、
アウェアネス、
これまた先ほど教えてもらったんですけどしっかりまだ出てきませんね。アウェアネス、レイジングチームマネージャーの栗田義則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ね、この今引っかかってしまいましたけれど、ね、まあ、そもそもアジア協会アジア友の会の厚田さんですけれども、アジア協会さんはどんな活動されてるんですか？
はい、私たち大阪の西区にですね本部がある、NGO 団体なんですけれども、はい、創立して実は38年経ちます。
はい、
もともとですねアジア協会は飲料水供給、インドに井戸を送る運動というところからですね、はい、始まった NGO でして、ま、日本にいてますと、はい、水ってあって当たり前なんですけれども、ね、はい、アジアの方ではですね本当に今この20世紀に入ってもですね、はい、まだまだ水っていうものが、うんうん、もう本当にあって当たり前じゃないっていうところで、
ね、
うん、まあ、そういった、水へのアクセスが欠乏している地域においてですね、はい、安全な水を届けるっていう活動を中心にいたしまして、うんうん、現地の人たちの、まあ、貧困っていうものを、撲滅していくために教育であったりですね、女性の自立支援であったり環境であったりとかですね、はい、そういったことを、総合的に、実施することによって、まあ、地域の、農村開発農村支援という活動をメインにして、実施をしております NGO です。
なるほど、はい、フィールドはもうインド以外にも、
はい、実は私はですね、ネパールを中心に活動しておりまして、先ほどちょっと紹介されてた震災のということもありますが、はい、うん、私自身も実はネパール大地震がですね、2年前にありましたけど、2年前にもうすぐ4年3年になりますが、はい、その時は上空にいてまして、翌日からですねネパールの方に入りましてすぐに、うん、緊急支援活動を、はい、実施してたので、もう本当にそういった時の情報っていうものの大切さも、うんうん、私自身はすごく実感もしておりますし、はい、緊急対応におけるですねさまざまなことをですね、うん、まあ、今回 の, ネパール地震の支援によって、私も自身も学ばせていただいたというようなことも経験踏まえて、今はそれからの復興支援に力を注いでですね、はい、現地で実行しているっていう、
そうですか、はい、はい、また後ほど詳しく聞いていきましょう、はい、そして、認定 NPO 法人テラルネッサンスの栗田さんです。先ほどね、チームの名前を噛んでしまいましたけれども
難しいです、
そうですね、アウェアネスです、レイジングチームということで、はい、これアウェアネスレイジングっていうのは、
はい、直訳すると気づきあるいは関心を高める深めるというふうな意味になります、う
ん、はい、
なので、まあ二言で言えば漢字二文字で言えば啓発になるんですけれども、それはもう少し主体をですね、聞いてくださった方、関わってくださった方に、置いてですね、私たちが取り組んでいる地雷や子ども兵の課題を伝えて、でその人が、その解決したいというような思いをこう引き出していく、はい、うんうん、平和を作りたいという思いを引き出していく、そんな役割をしていきたいなと、そんな仕事をしていきたいなと思ってこのチームが、ずっと啓発チームというのがあったんですけど、
なるほど、
2017年度からも名前がカタカナになりまして、うん、発音がしにくくなりましたが、
なるほど、はい、いやもうそのうち一般化していくのかもしれないですけど、
は
い
は
い、
でも通称は AR チームなんです
が、 AR ね、
はい、
なんのこっちゃようわからんと
そう
です、まあ、そのうちでもテラルネッサンスとしては実は、まあ、いろんな活動されていますけど、はい、主にされていることをご紹介いただいてい
いですか？はい、そうですね、取り組んでいる課題が3つありまして、はい、地雷、子ども兵、小型武器、うんうん、この3つの課題に対して、アフリカやアジアで活動を行っている国際協力 NPO になります。まあ、特にちょうど私今日カンボジアから帰ってきたんですけども、
ね、
はい、カンボジアでは地雷の撤去の支援であったりとか、地雷の被害者の方がやはり多く存在している地域で活動しておりますので、はい、うんうん、地雷の被害者の方の自立支援ですね、なかなか片足がないとか片腕がない、はい、あるいは片目を失明してしまったとか、地雷によってそういうものを奪われるだけではなくて、やっぱ家族の未来も奪われていくような状態があるんです。なので私たちはできる限り何か物をあげるという支援ではもちろん決してなくてですね、はい、彼らが自分の力でこれからも、何十年先も生きていけるような、そんなきっかけを作る支援というものを 心がけて活動をしています。
なるほど。今日カンボジアから帰られたということで、全然多分日本の現状と、まあ、気温も違うしね。
そうですよね、30度ぐらい違う。
30度違ったらもう飛行機降りたらびっくりでしたね。
寒かったです。
でもね、そんな中ですね、もうこの、いろんなところに気づきを与えるということで、このラジオいただき来ていただき、はい、ありがとうございます。で、今日実はお二人にお越しいただいたのは、はいはい、この2月の3日4日に、京都のね、今日大阪の北区民センター、そして扇町公園、そして、カンテレの扇町スクエア を会場にして開催される第25回ワンワールドフェスティバル内で企画をされるんですよね。
はい、そうです。はい、まあ、ワンワールドフェスティバル自体は25回目ということで、かなり以前から毎年されているイベントなんですけど、まあ、西日本最大の、まあ、世界につながる国際協力の祭りということで、まあ、毎年たくさんの方、
はい、
まあ、学生さんも含めてですけど、まあ、各国のとの関係のある方が、うん、集っていろんな催し物がここで繰り広げられるんですけど、まあ、その中で私どもの近畿労金で、近畿労金とつながりのある国際協力の団体の、まあ、京越しのアジア協会さんと、テラドネッサンさんと一緒に企画を組ませていただいたんです、はい、まあ、そのことを今日はお知らせをしたくて寄せていただきました。
な
るほど。まあ、お二方の団体ともですね、私どもの社会貢献預金スマイルでつながっておりまして、はい、まあ、アジア協会ともの会社については移動を送る事業を、はい、寄付金でやっていただいたりとか、寺根さんさんについては子ども兵の復帰、はい、ということの事業に寄付金を使っていただいているというような関係がございまして、まあ、今回まあそういったお話も交えながら、ワンワールドフェスティバルの中で企画を組んだということでございます。
なるほど、はい、今こちらにですね、まあ、簡単なチラシというか、
はい、
内容が手元にあるんですけれども、今回は、誰も置いてけぼりにせえへん、今私にできること、SDGs を普段の生活から考えるということですけれども、
はい、
これね、最近 SDGs ってよく S は小さい S の、ね、よくいろんなところでこう見られる方いたり聞いたり、
最近ね、結構話題になってて、ね、ピコ太郎がね、
ピコ太郎がね、外務省でやってましたね、外務省でやってましたね、
はい、宣伝活動で、
うん、いろんなところでね、はい、うちの企業はこういうことを取り組んでますみたいなことを言ってますけれども、はい、なんだかよくわからないという方たくさんいらっしゃると思いますが、あすたさん、この SDGs、
はい、
どんなことか簡単に教えていただいてもよろしいですか。
英語でですね、サステナブルデベロップメントゴールスということで、
はい、
まあ、日本語に直しますと持続可能な開発目標ということなんですね。はい、まあ、私たち地球にいてるわけなんですけれども、地球っていうのは自然で成り立ってるんですが、うん、まあ、その自然をですね、人間はやはり自由に今まで使ってきてしまって、はい、もう地球自体がですね、急急になっている状態で悲鳴を上げていると思うんですね。それをですね、やはりそうしてしまった、私たちがですね、元に戻すのは急には無理ですけれども、うんうん、でも持続可能にしていくために今手立てをしないといけないっていうための、はい、目標なんですね。
うんうん、
でそれが17項目あるんですけれども、その17項目の目標に向かって、まあ、私たち世界中みんながですね、今まで、その前にありましたのがミレニアム開発目標というものなんですが、それは途上国対象だったんですが、うん、今回の、SDGs に関しましては、私たち日本も、その目標を、達成する、一つの国としてですね、役割を担っているわけなんですね。だから、発展途上国も、私たちのようなですね、日本およびアメリカ、どこの国においても世界中みんながですね、この目標に向かって、地球を守っていこうじゃないかということで、の、まあ、目標になります。
そうですね、はい、このミレニアム開発目標 MDGs 言ってましたけれども、その次のステップ、まあ、次のステップといってももうね、それもそれで大切なんですけど、もう少しいろんな方が参加できる、いろんな具体的な目標ゴールとして、2015年ですかね、
15年
ですね、はい、国連の方でこの SDGs が、まあ、決議されて、まあ、広がっていってるということですね。で、僕なんか環境 NGO NPO をやっていますけれども、結局温暖化の話、温暖化止めようと、で温暖化が進んでいくと結局 水がこうなくなって、それ奪い合いがあって、でそこで戦争があって、結局いろんなところに、
そうですね、
で戦争止めようったら温暖化の話も考えないといけないし、でいろんなところに実はそうなんですよね、 みんなつながっていくことを考えると、あの一つ一つ何か17の項目あるけど一つだけやればいいという話ではないんですが、それぞれやっぱり持続可能な形でどうかや取り組んで向き合っていったりだとか改善していったりだとか、はい、ね、あの使っていくのかみたいなことを考えないとちょっとダメだよねと。温暖化のことを止めるのに温暖化だけのことだけをやってる人たちがやればうまくいくわけでは全然ないよということの、まあ、今一例ですけれども、その点でいくと、テラルネッサンスさんは大体この1から17、はい、もう聞いてる方はね、どんな項目があるんだと思ってるかもしれない。いろんな項目あるんですよ。はい、その中でもどんなことされてますか？
そうですね。本当に項目が17個あって、例えば貧困をなくそうであったりとか、不平等をなくそうとか、うん、いろんな、まあ、テーマがあるんですけれども、私たちが一番関わりが深いのは8番目になるんです。
8番目。
はい、ここが、キーワードで言うと、働きがいも、
経済成長
もというキーワードなんですけれども、ね、うんうん、要は労働関係のことがいろいろとあの目標で出てるんですね。でその中に、最悪の形態の児童労働というのがありまして、児童労働をなくそうという中でもその最悪な形態なのが私たちが取り組んでいる子ども兵に当たるんです、うん、もちろん他の形態もあるにはあるんですけれども、特に私たちはこの子ども兵、これをなくすために、活動をしようというのをあの心がけています。
そうですよね、まあ、経済成長するにあたってそういう、まあ、社会的弱者というか、はい、まあまあね、子どもたちが、この経済成長を支え続けられるかというとそこはもう虐待でしかないかもしれないですし、はい、そんなところになってもらって、ね、見えない、僕らは見えないところでそういうことになっているのは何か、悲しい気持ちになりますが、でもそう考えると働きが今経済成長していくにあたってはやっぱ子どもを活用しなくても、はい、いい、ような経済
そうですね、
を作っていかないといけない、はい、ということの支援とされている、はい、ということでしょうね。はい、アサさんどこいかがですか？
はい、アジア協会アジア友の会としたしましてはですね、一番のですね貧困なくそうっていうことをですね、はい、一番の、目標にしてるんですね、うん、まあ、もちろんあの私たちは SDGs があって活動してるわけじゃなくて、元々から、
ね、はい、そうですね、その通りです、
はい、あの NGO っていうのはですねそういうことを、掲げて、それを少しでも、ね、なくしていくためにあのずっと活動しているわけなんですが、はい、ま、あのこの貧困をなくすっていう目標に向かって、SDGs で言えばですね、私たちはあの、教育っていう部分ですね、4番の教育であったりとか、はい、うんうん、2番の、
飢餓のね、
はい、で3番もそうですし、うん、6番、そういったものを全部あの総合的に、やっていくことによって最終的には1番の貧困っていうところになくそうって、はい、つなげていくっていうことですね。
この16番とか17番、16番は平和と公正をすべての人にとか、はい、17番パートナーシップで目標を達成しようみたいなことはもちろん前提ですよね、はい、
もちろんそうですね、
はい、うん、こういうこともですね、そのどういうふうにそれを達成するのかというフレームというかね、もうこの17項目には含まれていて、いかにそのみんなで横で手をつないでみんなでこの一つの課題を解決していくか、もちろん課題は複雑なので、ね、そういう部分でこうやっていけるかということをこう出ていますけれども、皆さん多分ね、その聞いてらっしゃる方、事業、まあ、企業で働いている方、公務行政で、ね、働いている方、いろんな方がいると思いますが、実はいろんなところでこんなこと自分たちもうすでにやってるよとか、いやもっとこんなところやらないといけないんだみたいなことが、ね、少しこれを見るとですね、なんかイメージができるんじゃないかななんていうふうに思うんですが、で、まあ、こういう SDGs をテーマに今回テーマ大きいですよね。誰も置いてけぼりにせえん、
これ面白いでし
ょ。面白いですね、置いてけぼりにしない、
これ本当はね、誰一人取り残さないっていう、ね、はい、いうのが本来のフレーズなんですけど、私たち3人でなんかせっかく関西でやるんやからっていうことで、まあ、こういう言葉をちょっとひねり出して、
なるほど、
より身近に感じていただいて、さらにどんなことができるのかっていうのを一般の市民の方にも考えていただくということで、うん、まあ、普段の生活から考えるということを副題にさせてもらったという。
なるほど、はい、ね、国連では誰一人取り残さないと、はい、まあ、これは大阪っぽいですけどでもみんな響くと思いますね、
うん、なんか川内が入ってるような
確かにちょっとそんな感じしますけれども、でこの SDGs をもっと身近に皆さんに考えていただくということで、はい、まあ、普段の生活の中で、はい、中からこう考えてみるということ、はい、で今回は基調講演に素敵な方がお越しになられますね。
そうですね、ちょっと東京からお越しいただくんですけど、国際労働機関の ILO の国連組織がございますけども、はい、その駐日事務所の代表の方に、うん、お越しいただいて、もう田口明子さんとおっしゃる方なんですけど、はい、SDGs と ILO というテーマで、うん、日本の役割に対する 希望とメッセージということで、まあ、SDGs のことも少し解説いただきながら、はい、RO が抱えているあの取り組んでいる課題についてお話をいただくということになっています、うん、
なるほど、はい、まあ、まさにこの労働の先ほどのね、
そうですね、児童労働のこととかを中心に
も含めて、はい、この、まあ、グローバル化する社会の中で、はい、多分いろんな課題がこうあるんですよね。でそこでやっぱりいろんな弊害が起きてきたり、やっぱそういうところをしっかり向き合ってなど改善するような取り組みを企業としても取り組んでいかないと、そこの会社の製品商品どうなってんねんという話にね、なるこれでいくと今の話でいくと、作る責任とか使う責任みたいな話で12番になるんですけど、はい、ね、私たち一人一人いろんな商品を常に選択しているわけですから、その裏側をどう読み解いていくのかみたいなことを含めて、まあ、常に身近な話ではある、ね、今もそう、もちろん今も常に皆さんやってらっしゃると思うんですけど、もう一回再確認することでもしかすると選択行動変わるかもしれないですし、何かできることも変えられるかもしれない。で、まあ、そんな中で今日も少し今触りお話しいただきましたけれども、あつささんも栗田さんもこのパネルディスカッション、
はい、
うん、田口さん、アイエル宇宙人時代の田口さんの基調講演の後にですね、あつささん、栗田さん、また日本生活協同組合連合会の伊藤さん、はい、そして中須さん、
はい、私
今日このパネリストのうち3人もここに
そうですそうです
ね、えいらっしゃるということで、今日はこの番組の中でも触りの触りですけれども、
はい、
でまあ、この皆さんでですね、まあ、日本生活、まあ、生協さんにね、いろいろお買い物されている方たくさんいると思います、はい、随分生協さんも早くに打ち出されて、
はい、
ね、あの SDGs のことを取り組みをすでにされていること、
はい、されてますね、うん、ディスカル商品というようなことで、
はい、
あの先ほどおっしゃられた作るということとか、うん、まあ、実際生活の欠かせないもの商品だったりしますのでね、はい、そんなことをお話しいただければというふうに思っています。
なるほど、でこのとこさん、まあ、4課程でこうお話になられて、はい、その後実はもう会場に来られている方みんなで、
はい、
うん、あの宣言してみ、行動宣言してみようと。
そうですね、うん、やっぱりせっかくお越しいただいて、やっぱり考えて普段の生活から考えていただくということをこう実践をする、まあ、その宣言の場を設けています。
なるほど、はい、ということはそこに来られている方々みんなでこうね、自分はこんなことできるよっていう、ね、やりたいっていうこと、
はい、
そこで何か横のつながりができて何か新しいアクションが生まれたりする可能性もありますね。ということでこの誰も置いてきぼりにせえへん今私にできることということで、この今協賛方ゲストでお越しいただいておりますけれども、ご出演されます2月3日土曜日2時から4時、参加費無料です。でこれはワンワールドフェスティバル台のイベントになりまして、大阪市北区北区民センターの第1第2会議室で、定員は50名になりますので早いもん勝ち。
そうですね、
事前お申し込みありませんので、はいはい、ぜひですね3日土曜日2月3日土曜日2時から4時になります。少し前から開場すると思いますので、はい、ご参加いただければというふうに思います。
ね、私どもの労働金庫のホームページで案内しておりますので、そちらアクセスいただけたら詳細は分かっていただけるかなと思います。
わかりました。ここで1曲ご紹介したいと思うんですが、はい、朝さん、あのアジア協会友の会さんではあのいろんな、ね、あのライブというか音楽会をされたりもされてますね。
チャリティーイベントをやっております。
で、あの先日お呼びになられた、
はい、
お招きされた、
そうですね、11月にあのネパールからですね、あの来てくださったバンドがクドゥンバというバンドがあるんですが、あの伝統楽器をですね大切にして、それを絶やさないで、プラスアルファですね、自分たちの思いをですね、いろんな人たちに伝えたいという、バンドが、素敵なバンドがネパールにあるんですけれども、はい、あの彼らの、曲を聴いていただきたいなというふうに思います。曲名はですねポリワタンという、ネパール語でですね、の意味、曲の名なんですけども、意味はですねチェンジという、意味の曲なんですね。はい、あのネパールはまだ発展途上国なんですけれども、その中でですね彼ら自身が、自分たちからも変わっていかないと、ネパール人からも変わっていかないといけないっていう、あの外向きのメッセージをですね、自分たち の国民に対してのメッセージも、込みでの、曲になっております。ぜひ聴いていただきたいと思います。
聴、はい、いていただきましょう。さて本日の京都ハッピー NPO、皆さんいかがでしたでしょうか。あっという間に終わりが近づいておりますけれども、まずテラルネッサンスさんのですけれども、巡るプロジェクトということでいろんな形で参加ができるようになっていますね。
はい、 私たちお金の寄付を集めるだけではなくて、いらなくなったものを集めるというプロジェクトを行っています。例えば、書き損じたハガキや古本や古着、そうしたものを集めて、これらはすべて日本でお金に変えて、そのお金が現地に届くという仕組みにしています。まあ、ちょうど書き損じハガキも年賀状で余ってるものがあったりとか、ね、古着や古本とかも掃除とかで出てきたら、ぜひ協力いただきたいなと思っております。
これはホームページの方から調べればいいですか、ね。
はい、ホームページを見ていただければバナーが出ておりますので、そこから詳細をご確認いただけたらと思います。
最近テレルネッサンさん LINE のスタンプなんかも販売されて、これが寄付にも回ると、はい、いうことですので、ぜひホームページの方をチェックしてみてください、はい。そして、アジア協会アジア友の会さんの方は、はい、3月の10日ですね。
そうですね、3月10日の土曜日、2時からですね、新島会館の方で、ジャズピアニストの竹中先生のですね、チャリティーコンサートを実施いたします。そちらの方、前売りが2500円、当日3000円なんですが、インドとフィリピンのですね、特にストリートチルドレンの子どもたちの、はい、教育支援のためのチャリティーコンサートということで、させていただきますので、ぜひ皆さん竹中先生のジャズとても素敵ですので、聞きに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
楽しみですね。3月と今年の3月10日土曜日、会場2時、開演2時半からということで、新島会館、これは京都で開催になりますので、ぜひチェックしてみてください。これもホームページの方には情報は、
はい、アジア協会のホームページの方に上がっておりますので、うん、ぜひご覧いただけたらと思います。
なるほど、
はい、この他もたくさん情報がありますので、
ですね、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。この後ね、人町交流館の方で我々シンポジウムに行きますけれども、
はい、
再放送を聞かれている方はもうすでにこれ終わった情報になってますのでお気をつけください。はい、また来月もよろしくお願いします。ワンフェス頑張ってください。
はい、
今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。